はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員の重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
慶華さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先日は予算委員会に、
はい、
慶華さん、
はい、
1年ぶりぐらいでしょうか。
そうですね、1年ぶりにお邪魔させていただきました。
国会に来ていただきまして、
はい
はい、ありがとうございました。
いや、こちらこそ お邪魔して申し訳ございませんでした。
いえいえいえ、2回目でしたけど、はい、いかがでしたか。
今回はですね、少しなんか要領が分かってきてですね、予算委員会のお部屋も傍聴させていただいて、隅々までいろんなところをご案内させていただいて本当感謝しております。
あれ、予算委員会は初めてでした。
いや、予算委員会はね、もう2回目ですね。
そうですよね、
はいはい、
まさに今令和2年度の、
はい、
政府の予算案について審議をしている真っ最中でありましたね、
はい、
ちょうど慶華さんが来てくれた時にはですね、
はい、
うん、2月いっぱいぐらいで、
はい、
衆議院を通すというのが大体常なんですが、
はい、
まあ、今年の予算委員会も、
はい、
まあ、桜のことだとか、
そうですね、
まあ、なかなか重要なことが審議されないという停滞感が満載な予算委員会でありまして、
はい、私の時も午後から荒れてました。
荒れてましたですね。
あ、はい、
そうなんですね、まあ、閣僚席から飛んだやじって、まあ、総理自らね発言されたことがきっかけで、はい、ちょっと委員会が止まったりですね、はい、あるいは昨日ですね、今日1日半日予算委員会が飛んでしまったりとかですね。
あ、そうですね、
まあ、そんなことも起きて、はい、まあ、不正常になったり正常になったりってことで、まあ大変です。
はい、お疲れ様です。
まあ、そんな中でありますが、
はい、
しっかり京都の課題を、まあ、国会の質問という形で、
はい、
国会に届け、また政府に届け、
はい、
まあ、いろんな課題解決に持っていかないといけなくてですね。
そうですね。
今予算委員会の中に分科会がありますから、
はい、
その分科会において、まあ、とりわけ京都の課題、あるいは京都から見えてきたその日本の課題について今ちょうど国会で質問のですね、
はい、
準備をするのに今忙しい時期なんです。
あ、そうですね、
うん、と同時にですね、まあ、新型コロナウイルス感染症というものが、
はい、
まあ、蔓延を始めているというか、
うん、
広がりを見せておりますので、まあ、この対策についてもですね、もう多分皆さんの方がテレビやワイドショーやNHK のニュースなどなどで報道に触れてるかと思うんですが、今この対応もですね、
はい、
非常に重要なところで、
はい、
まあ、その対策も今予算委員会の中で議論になったり、ただ時々刻々とこれ状況が変わってきておりますので。
そうですね、私もそれをとても感じてます。
うん、
うん、
ただ一つ言えるのは、
はい、
今回の新型コロナウイルスがですね、
はい、
まあ、強毒性といってどれぐらい強い毒性を持って、ね、我々の疾病に影響するかということについては、
はい、
今感染症法上でいうと、
はい、
まあ、第2類の扱いなんですよね、
はい、
で第1類となってくるとですね、
はい、
このエボラ出血熱って皆さんお聞きになったことありますよね、
はい、
強力な感染症なんですけど、
はいはい、
まあ、これとは違う第2類の扱いですから、
はい、
まだわからないことが多いんですが、
はい、
今言われているのがインフルエンザと、
はい、
変わらないような、ね、その毒性というか強さなのかなというお話、
はい、
で一方で感染力はちょっと強そうですね、
はいはい、
これまだ研究、疫学的な研究なり事実関係の積み上げやってる最中ですが、
はい、
どうも世界中で起きてること、日本国内で起きてることを考えれば、
はい、
感染力はあるなという気がしますね。タクシーの運転手さんが、はい、ね、義理の母に、まあ、感染させ、
はい、
そして、まあ、お亡くなりになった方も、これ因果関係がまだはっきり分かってないんですが、
はい、
コロナウイルスに感染してその菌を持ってらっしゃる方ですね、
はい、
が、まあ、お亡くなりになったというのが一例目出ましたしね、
はい、
まあ、京都においても、まあ、お土産物屋さんでしたかね、
はい、
お客様からあこういた感染したという事案もね、
はい、
発生いたしましたでしょう、
はい、
で今言えることはですね、
はい、
先ほど申し上げた通り時々刻々とこの新型コロナウイルスは感染症はこれ状況変わってるんですが、
はい、
あの新たなフェーズといいますかね、
はい、
ちょっと局面が一つまた変わってきたかなと、はいはい、いうことが言えると思いますね、というのは国内での感染がこう 見受けられるんですが、
はい、
そのどこから感染したかということがトレースできない事案が出てきてるんですよ、
はい、ああそうですか、はい、
うん、ってことはもうだからあともう一つはその一番法律的にも難しいのはその発症してないけれども、
はい、
ウイルスを持ってらっしゃる方っていうのも出てきてますでしょ、
ええ、
でかつトレースできない状況にもなってきてるから、
はい、
いやこれまた一つ難しい状況にはなってきてるんですよね、
はい、
うん、だから、まあ、一人一人がね感染症対策に万全を尽くして、
はい、
まあ、手を洗うとかうがいをするとか、
はい、
まあ、睡眠をよくとって健康状態を保つとか、
はい、
まあ、そういったことには今までと変わりはないんですけれどもね、
はい、
そんなふうな状況ですね、
まあ、特にね気をつけて、うん、この時期あのインフルエンザもありますからね、
うん
うん、
で実は今日は2月14日で、あの収録をしているのは、ね、14日で、放送日は今日は19日なんですけども、
はいはい、
実は13日に、
はい、
政府の方も新型コロナウイルスの対策本部を開いてですね、
はい、
緊急対応策もこうまとめたところで、
はい、
まあ、帰国者へどう支援していくか、
はい、
国内の感染対策を強化していくこととか、
はい、
で水際対策も強化していく、
はい、
そして京都とですねちょっと関わりが深いのはですね、
はい、
影響を受けるその観光をはじめとするね、
はい、
まあ、産業への対応もそろそろ次のフェーズとして考えていかなくちゃいけないねと言ったことだとかですね、
はい、
で実は京都のお客様私の知り合いの話でもですね、
はい、
まあ、宿泊業を営んでる方からもうキャンセルが出てるとか、
はい、
キャンセルの問い合わせが来ているとか、
はい、
ね、あるいはレンタル着物を営んでらっしゃる方が、
はい、
まあ、2月お客様が激減だとか、
はい、
ということで、まあ、2月はまだ観光シーズンというと閑散期なので、
はい、
影響はあると言っても1年を通した中では比較的感染症の影響が小さい時期ではあるんですよね、
はい、
だけどこれが3月4月のお花見シーズンの観光に影響しだすと、
はい、
これは実体経済にもすごく影響してきますしね、
そうですね、うん、
まあ、そういったことも先手先手で考えていかなければならないなと思って緊張感を持って、
はい、
対応しているところです、
はい、
ケイカさんの周りでもご心配の声たくさんあるんじゃないですか。
もうやはりですね、まあ、先日東京に行ったら東京の方はものすごく京都大丈夫かと、
うん、
これはやっぱ観光の方が少なくなってるだろうということでした。
そうですね、
はい、
まあ、とにかく万全を尽くしてまいります。
また来週。